皆さんこんにちは、渡辺大樹です。
由美です。
はい、このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。というわけで夫婦でね、お送りしております。
よろしくお願いします。
はい、今日も、レターにお答えするんですけど、まあ夫とのちょっとこうモヤモヤに関するレターと、お友達の件に関してね、ちょっとご相談ということで届いてるので、まあ一緒にね、考えていきたいと思います。ぜひ最後まで、はい、はい、お付き合いください。じゃあ、早速レターを読み上げます。
はい、お願いします。
鍋友ネーム、きなこもちさん。こんにちは、こんにちは。いつも配信楽しみに聞かせていただいているきなこもちと言います。早速ですが、相談です。私は4歳の子と同い年の夫と暮らす30代後半のワーママです。ここ数年、夫の転勤で転々としながら在宅で正社員を続けてきました。家事・育児の分担は8対2で私が多めです。ここ最近特に荒れがちの子供、過去新年度は子供も不安定になりやすいそうに手を焼きながら、保育園の送迎、家事、買い出し、食事の準備などをしていると、時々イライラが出てしまいます。声を荒げることはしないものの、表情や態度に出てしまいます。そんな私を見て夫が、そんなイライラするくらいなら、会社辞めて時給制の仕事にしたら、と簡単に言ってきて腹が立ってしまいました。会社に少々不満はあるものの、感謝しているし、家計のためにも精神的自立のためにも正社員を続けたいと思っています。夫の発言はこれまで続けてきた私の仕事を軽視しているように感じてしまうし、家事育児が自分ごとではないようにも感じるのです。夫の言いたいことはわかります。私より広い視点で見た上での意見だとも思います。でも寂しいのです。これを読んでどう思われますでしょうか。率直な意見を聞かせてください。と、あと追伸がありまして、追記、渡辺夫婦の発言に共鳴し、つい先日もカウンセリングに行ったばかりで、おきなこもちさんがね、個人的にカウンセリングに行ったばかり、自分をもっと大切にしよう、夫にはいい意味で期待せず、もはや同居人と思おう、かっこ爆笑肩の力を脱げばいいんだと、心が自由になった矢先だったのに、夫の発言でまた爆発してしまいました。うん。その時、やや口論になって、きなこ餅は変わってしまった、と言われました。うん。取り留めもなく、長々とすみません。聞いていただきありがとうございます、と。
ありがとうございます。ありがとうございます。きなこ餅さん。
おー、カウンセリングにも行かれたと。
まず一言をね。
うん。
これは寂しかったねって。
うん。
言いたい。
まあね。
寂しいよね。そういう仕事辞めたらいいよ。自給制にしたらいいやん。
これなんかもう全国でめちゃくちゃ怒ってそう、この。
うん、じゃあね。
ほんまに全く同じ話。
うん。
いろんな家庭で怒ってそう。うんで寂しいです、みたいなね。いや、まあ、ほんまに、ね。
寂しいよ。
そうやな。うん。
やしさ、口論になった時にさ、きなこもちは変わってしまったってさ、ちょ、一言言っていい？これ。
うん。
変わるさ、そら。そら変わるで。
まあ、変わるな。
冷静に考えて、8対2でやってんねんで。
うん。
変わらん方がおかしいです
うん。
変わります。
そうやな。
家事やって、育児やって、正社員の仕事もこなしてるんです。
うん。
変わりますよ、そら。わかって。
熱入ってますね、なんか。
いやー、これはね、すごくお気持ちがね、同じ状況になったことはないけれども。
うん。
まあ、わかると思って。
うん。
ほんで、そんな頑張ってるきなこもちさんにな、まあ、伝えたいことはいろいろあるんやけれども。
うん。
なー、わいが思ったんは、三つ。
ほう。
一個目。家事できたら抜けるとこ手抜いてほしい。
うん。
なんか、わからへん。なんやろな。いや、まあ、めちゃくちゃ頑張り屋さんのはもう間違いないから。
そうやろね多分ね。
そう、うん、洗濯も毎日してんやったら2日に一遍にしてみるとか、
うん、
洗い物も毎回洗ってるんやったらまとめて洗うとか、
うん、
食洗機買うとかロボット掃除機買うとか分からへんけど、うん、抜けそうなところは抜いてほしいなと思ったんが1点、
うん、
でもう2点目はぜひ夫さんに振ってください家事を。
ああ、8対2はちょっと負担多すぎか。
8対2はひどいです
まあ多分あの私が在宅やからとかね、いいそういうのもあって8になってるんやろうけどね。
ちゃう
ちゃうね。
在宅だから何ですか
在宅でも仕事してるからな。
そうです。
え、そうやな。だってそれはまあ自由な時間、家のことできる時間は会社に通勤してるよりは作りやすいかもしれんけど、別に日中は仕事してるわけやから、
う
ん、家のことは別にできひんよね。
そりゃそうやん。
だからね、子供も保育園にね、行ってくれてるわけやし。
いや、ほんまにな、自分が、私がやらなきゃ、私がやらなきゃで、多分、夫さんもできることを背負ってもうてんねん。
うん。
優しいから。優しくて頑張り屋さんやから。
そうだね。んで、まあ、それはまあ、私が在宅やから、とか言ってね、うん、なんかやる、自分がやるべき理由みたいなんでね、こう、背負い込んでしまってるよね、余計ね。
いいよ、いいよ、なんか、ほんで、夫さんに振ってほしいし、うん、で、夫さんの出来栄えも全然気にしなくていい。
あー、はいはいはい。
なんか多分、めっちゃ出来はる人やと思うねん、きなこもちさん。
うん。
だから洗濯物をさ畳んでって言った時にさ、あ、もうこの畳み方じゃないのにとかなりそうな気もすんねんけど、
まあね、なんか掃除のクオリティもちょっともうちょっとここやってくれたらいいのにとかね。そうそうそう、あるかもしれんしね。
でもそのできない夫さんを許すことはできないきなこもちさんを許すことでもあるから。
おー、なんかすごいちょっと名言じゃないですか今の何ですか、ちょっともう一回言ってください。
え、できない夫さんを許すことはできないきなこもちさん自分自身を許すことでもあるから。
あ、
だからやっぱ自分に厳しい人って全く同じ厳しさを他人にも求めちゃうのね、
うんうん、
だから他人のそのルーズなところを許せるようになった時、自分もルーズに生きれるようになってるはずやから。
お
ー、なんかイラッとしても、あ、これはもう私もこれぐらい手抜いていいんやとか。
そうやな。
そうそう思って、ぜひそれはもう8割下手しい6割5割のクオリティかもしらんよ、夫さんに家事振ったら。
ああ、その自分がやるよりはね。
そうそうそう、うん、まあ、それでも、ああ、いいからもうそれでいいね、うん、5割でももうできてたらよろしいから
まあね。
そうそう、
うん、あ、すごいですね、これテスト出ますよこれ。
そうなん、
うん、出ますよ、期末試験に出ますこの範囲うん、大事なことやと思うよ。
半学科
自分に厳しくなってしまってるっていうちょっとサインでもあったりするよね。これ今回に限らずやけど、なんかこうイライラするとか、相手にもっとこうしてくれたらいいのにと思う時って、自分がいろいろ背負ってたりとか、
うん、
自分が自分に厳しくいてる時ってなんかほんまにそうなるなって、なんか自分の経験っていうか自分を思い返した時にもそう思う。余裕がないんよ。
じゃあ、そうそうそう、ほんとそう。
一言で言うと。
そう。あ、でも分からへん。あの、きなこもちさんが、あの、夫さんにそれでイライラするとは書いてないから。これはもう、まあまあ、あくまでも、ね、
うん、
そう、話の流れでこう言ったけど。
まあ、想像でね、そうそう、あの、もしこうやったらっていう話で派生しただけでね。
そうそう。まあ、もし家事振るってなった時にそういう気持ちがあるんやったら、それはぜひそういう風に捉えていただいて。まあ、あ、もう、5割でよろしいと思って、振っていただけたらなと思います。
うん、
あ、でごめん、3点って言ったけど4点やわ。
お、
3点目ね、イライラが出てしまいますと、
うん、
時々イライラが出てしまいますって書かれてて、もう時々なだけもすごい
いや、そうなん、
いや、もうワイやったら多分毎日ヒステリーになってる
毎日じゃなくて時々ですって。
そう、時々イライラが出てしまいます。でもほんまにすごいなと思うねんけど、
うん、
イライラは出してほしいねん。
おうおうおう。
で、最近ワイもこれ学んでんけど、怒りとかイライラって全然悪者じゃなくって、
うん、
でもう何が問題って、それを人に出すんがよろしないだけであって、
うんうん
うん、あの怒りイライラをちゃんと TPO をわきまえて、一人で部屋こもったり、もう30分だけカラオケ行ったりとか、
うん、
で クッションバンバン叩いてうぎゃーって怒りを出すっていうのをやるともう全然何の被害もないから誰に対しても。
まあね、もう自分で完結してるからね。
そうそう、
そのイライラはね。
そう、イライラを感じることはいいけど人にぶつけんのがあれはよろしくないっていうだけで、まあね、うん、そうイライラが出てしまうんやったらその場は一瞬我慢するけど後でちゃんと発散はさせてほしい。
おお、これも大事なことですね、うん、
これもテスト、
ね、うん、テスト出るな、
テスト出ますこれ、
うん、発散してますかと。
そう
イライラを、
そうで、ワイはこの方法を最近まで全然知らへんくて、
うん、
でそれを教えてもらって、ちゃんと、うん、あの感情便秘になってはいけませんっていう話をね、この前のグループコーチングであったんよ。
お、また教科書で太字になってそうなワード出てきたな
感情便秘。そう、
感情が便秘なってませんかと。
そう、そ
う、うん、
で感情が便秘なってたらもうすぐドッカンドッカンするの、
うん、
でもちゃんとイラッとすることあるけど、イラッとしたらその場は抑えて、
まあイラッとしてそのままバーンって爆発したらもうただのね、もうイライラマンやもんね。
そうそう、
まあ、その人にもまたこう争いが起こってしまうしね、余計また大変になってくるけど、
で一旦抑えて、でもそのイライラってさ便秘になってんの、おんねん、
我慢したからな。だからトイレもそうやんな。
そうそうそうそう、
行きたいなと思ったけど我慢ばっかしてたら
そうそう、
もうパンパンになってくるもんな。
そう、
パンパンになってもう出えへんくなってくるやん、
うん、そう。ほんでそのだから消えてへん、ずっと溜まってるから、
うん、
Y が最近やってんのはほんまさっきも言ったけど、あの1個部屋余ってるからさ、うち、
うん、
その部屋行って無印クッションを担いで投げまくるっていうのを何回もやってるうわーって言って
結構でかいけどなあのクッション
あのクッションとか最近それ用にクッション100均で買って、ちっちゃいやつ、
うん、
それをまた無印クッションでバチバチ叩いたりしてる
まあクレヨンしんちゃんのあのねねちゃんみたいなね。
あ、そう、あれすごいね。だから
うさぎのぬいぐるみバシバシみたいな、
うん、あれはすごいね、いい発散誰にも迷惑かけてないから
ただねねちゃんの場合はあのバシバシでやってる姿をちょっと見せるから。
あ、それはあかん、
あのマサオくんが怯えるっていうだ一人で処理すんねんな。
そうそうそう、
まあ、あれもだから、まあ、マサオくんをタコ殴りにせずぬいぐるみをやってるだけ全然マシや
ね。
あ、
そう、そうやね、そう、ほんまそうやね、
ね、ほんまそうやんな
あれはだからねねちゃんママの教育がよろしい
まあママがちゃんとそうやってぬいぐるみで発散してるっていう、
そうそう、
便秘したあかんよっていうのを学んでるわけ
なんだ。そうなんです。なんであのきなこもちさんも多分あの便秘してる感情がいっぱいあると思うから、
うん、
うん、まあ、なかなかね家事育児してたら大変やと思うけど、もうほんまに30分とかもう10分とかてかもう5分でも3分でもいいからもう一回大暴れしてみてほしい。もうほんまにめっちゃスッキリすると思うから
大声出したりな、
そう、
大暴れしたりな、
うんうん、そのためだけにカラオケに行ったこともあります私。
うん、
おすすめです。
まあほんまにねカラオケとか運動とかね、もうクッション投げるでもほんまにできること何でもね、うん、あると思うからスッキリするなーっていう。
そうで、うん、カラオケで歌ってもいいけど歌わへんかった。
あ、
クッションバシバシ叩いてギャーって
すげえ使い方やな
言った。
あ、まあまあまあ気兼ねなくね暴れられますからね。
そうです。なんでそれが3つ目、
うん、
感情便秘出しましょう、うん、ラスト1個、これぜひ聞いてたらさちょっとやってみてほしいねんけど、
うん、
一番思ったんがな、今回のレター読ませていただいて、
うん、
きなこもちさんめちゃくちゃ頑張ってんの、
うん、
めっちゃ頑張ってんのほんまに、
うんうん、
めっちゃ頑張ってんのに誰もそれに対して褒めてないの。
ははははは、
頑張ってるところを誰も認めてないの。
誰もね。
そう、
うん、
気づいた？
気づいたよ。もうね、我々はあのハン先生のねこといろいろ一緒にやらせてもらってますから誰も、
そうです、
誰も褒めてない。
そう、
このきなこもちさんの日々のお仕事も頑張ってる、
う
ん、育児も頑張ってる、家事も頑張ってる、 それを誰も褒めてない。
そうです。
じゃあ誰でしょうと。
そう、
誰が褒めてないの。まあ夫かもしれんな、まずはな、
うん、
夫褒めてへんやろな。んで、あとは
一番頑張りをいつも近くで見てる人誰？
子供？
もっと一番見てる人いるよ。
あ、そっか 自分自身だ。
そう。
何この、何この茶番。まあでもそういうことやな。
そうです。
自分やな。他ならぬ自分が自分のこと褒めてるかっていう話やな。
ひなこもちさんね、めっちゃ頑張ってんのに、
うん、
夫とかお子さんのみならず、もう自分自身って全然見てない。
うん、
全然頑張ったことを褒めてないし、で、うん、褒めてくれへんはよう思うと思うね。
うん、
全然褒めてくれへん。
うん、
あの夫さん。
うん、
ご自身はどうですかと。褒めてますかちゃんと。今日やったこと。もうお皿洗いしただけでもほんまにすごいよ。今日お皿洗いした。
私、ようやってるやんって。そう。で、そのようやってるやんが完璧にできたからすごいだけじゃなくて、
うん、
できなくてももう十分やってるやんって。
そう。
普段からやってるし、今日はもうしんどいからサボったけど、別にそれでいいやん。
サボれた自分100点よ、ほんまに。
そう、サボるのができて偉いねっていう。
そう。
ね、ひなこもちさんは家事とかやね、育児とかお仕事を完璧にしたいのはある、完璧、まあ別に完璧主義じゃないと思うねんけどさ、この頑張りたいっていうのはあると思うねんけど、一番大事なんて、穏やかに、
そうそう。
お子さんと、夫さんと、楽しく幸せに過ごすことやと思うよ。まず、第一にね。そのために、サボりたい日があったら、サボったらね、いいわけやし。
そうだよ。あの、ね、もしきなこもちさんがサボれたら、私ほんまにあのめちゃくちゃ拍手したい。サボることがすごく難しいと思う今、
うん、
実際、
うん、
まあちょっとサボることに話がいってしまったんやけど、
うん、
なのであのね、もしよかったらこれお聞きいただいてたのであれば、きなこもちさんに限らず、あ、私似てるわって思う人全員にお伝えしたいねんけど、うん、1週間自分に丸付けをしてください。
おお、具体的には？
で、これ時間いつでもよくって、寝る前でも日中でも気づいた時でも何でもいいから、まず、んー、まあ、寝る前とかやったら分かりやすいかな。振り返って、私今日これできた。偉い。
うんうんうん。
私今日お皿洗った。偉い。私今日早起きした。偉い。私今日遅刻せんと会社行けた。偉い。もう、全部丸。
結構多そうやね、そうやって上げていくと。
そうそうそうそう。
これもやったし、あれもやったし。
え、すごい、私めっちゃやってるやんって。で、うん、頭の中で考えてもいいし、実際書き出してもいいけど、
うんうんうん、
とにかく自分がどれだけ頑張ってんのかをもうまず見てほしい、
うん、
すごいから、
うんうん、
ほんまに。で、それを1週間やって、ぜひね、あの、自分に丸付けする習慣をね、身につけていただけたらなと思います。
で、まあ、心理学とかカウンセリングの、まあ、学んだり経験したりしている中で、ほんまになんか他人って自分の写し鏡やなって思うことってほんまに多くて、 その、ひなこもちさんも夫に、そんなイライラするんやったらもう時給制にしたらって言われて、私の仕事、私の頑張り軽視してる、尊重されてない、私のこと何やと思ってんのって感じてしまったと思うんやけど、それってつまりだから自分に対して日頃からそういう、こう気持ちでいるんかなって思ったんよ。だからこそ夫の発言に、え、私の仕事軽視してるのって思っちゃう。それって自分が自分の仕事とか日々の頑張りを軽視してるから。
ありがとう言うてくれて。
いや、ほんまにね、この写し鏡ってなんか、いや、ほんまにそうやなって思うことが結構多い。
なんか自分で自分に多分丸付けしてたら、軽視してるっていう発想にならへんはずなのね。
かもしれんな。
で、
そんな、じゃあ、これはまあ、自分をね、もっとこう大事にしてっていう先の話になるかもしれんけど、今はね、感じられなくてもいいけど、いいと思うんやけど、その、夫がじゃあなんでそんな会社辞めて時給制の仕事にしたらって言ってきたかっていうと、こう、めちゃくちゃ善意をね、汲み取ると、やっぱ夫も、きなこもちさんに穏やかにイライラせず、楽しく過ごしてほしいと思うんよ。
そうなんよ。
もう、ただそれだけやね。なんか、仕事どうでもいいやんとか、ほなもう、こうしたらいいやんとか、そういうなんか、嫌な発言、まあ、ちょっと嫌に聞こえてしまうし、夫もちょっと嫌な言い方しちゃってるかもしれんけど、でもその ほんまの本心は、穏やかに、きなこもちさんが過ごしてくれたら嬉しいな。家庭が円満であれば嬉しいなっていう、ほんまそれだけやと思うよね。
なんかほんまにな、出所愛なんよな、これ。
そう。なんでね、自給制にしたら、ちょっと嫌味発言にも見えるけど、そこはまあ本音の部分は愛があるんかなとか思って。
ある。絶対ある。
はい。というわけで、きなこもちさん。まあ、ハーンから4つの話があったな。え、4つ何やったっけ？
もう、それさ、事前に言うといてよ。
いやいやいや、何やったっけって今ちょっと Y も忘れてるもんな。Y が忘れてるってことはみんなも忘れてると思うから。
1個目、家事、手を抜けるとこはぜひ抜いてください。
はいはい。
2個目、あの、夫さんに家事をできたら振ってください。
うん。
ちょっと待ってよ。
あ、なんかメモってるわけではないんや。1,2,3,4 とか言って。
ああ、思い出した。三つ目、ストレスは便秘せずに出したい。
ああ。
出すべきところで出してください。
一、まあ、人でね。
そう。
まあトイレと一緒やな。トイレちゃんと個室でね、自分一人のとこでするからな。
で、四つ目、一週間、自分がやったことに対して、ようやったって。声掛けをしてあげてください。
自分で自分のことをちゃんと褒めてあげてねということですね。
そしたら、ちゃんとストレスを出して自分にようやったって言うと、多分1週間でちょっとした変化起こるんじゃないかなっていう気はする。
ちょっとね、なんかその体の軽さというか、なんかこう心の軽さというか、もしかしたら感じられるかもしれんね。なんかその変化。あ、イライラする頻度ちょっと少ななってるかもとかね。もしかしたら、あ、家事とかもうちょっとなんか手抜けるようになってきたかもとかね。まあ分からんけどね。できなかっても OK なんやけどね。
そうだよ。できなくてもいいんだよ。
別に一週間でたまたま言っただけやから。
そうそう。
こんなんもう一生やっていくことやからね。
はい。
そう。だからゆっくりゆっくりね、やっていきましょう。はい。応援してます。
ありがとうございます。
ようやってます。
ようやってる。ほんまに。
それをね、自分で言ってあげてください。では次のレターです。匿名さんです。はじめまして。 YouTube で渡辺夫婦のお二人のことを知り、動画を見ながらいつも元気をもらっています。最近はスタンド FM もよく聞かせていただいて、夫とドライブしながら車で流しては一緒に討論をしたりしています。おお、これどう思うとか言って
ね。すごいね。
面白いね。
ありがとうございます。
いやいや、いいと思いますよ。いい活用方法やと思いますよ。ありがとうございます。本題になりますが、私には子供の時から仲良くしている女性の友達がいます。友達も私も精神疾患があり、とても長い期間自分自身と向き合いながら、お互いを励まし合いながら楽しく過ごしてきました。かっこ友達と私は30代です。30代女性の方ですね。先日友達から死にたい、苦しいという旨の連絡をもらい、とてもショックで心配でしたが、SOS を出してくれたことに寄り添いたく、話をメッセージ上で聞いていました。私も一時期はとても辛い時期があり、友達の気持ちはとても理解できました。そんな時期があったからこそ、毎日にとても感謝できて、自分の感情や本当にしたいことに敏感になり、自分自身を大事にできるようにもなり、大事にできるようにもなり、結婚もして、私というものが好きになった今の人生を楽しく感じています。友達には少しでもいい方向に考えられるように、私なりに気持ちを伝えましたが、今は届いている感じがなく、私も苦しいです。こんな時どうしたらいいのか聞かせていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。
はい。
心配だね。
まあちょっとね、死にたい、苦しい。心配やね、それはね。SOS。
そうやな。すごく、ね、悩むし、大事な友達やからこそすごい苦しいと思うよね。
匿
名さんも。でも、Y が、そうやな。Y が同じ立場に立った時に、思うことは、匿名さんが今の人生を楽しく感じられてる。私というものが好きになった。そんな匿名さんがそのまんまでいることが一番多分ご友人にとっ って一番いい影響があるはず。
ほうほうほうほう。
もうそれが何より。
うん。
そんな私、自分自身のことが好きで、人生楽しく感じられる人が、そばにいてくれることが、
うん。
一番いい影響があるので。なんか、で、そんな匿名さんが彼女の話を聞いてあげる。
うんうん。
彼女の拠り所になってあげる。もう、それ以上ないんじゃないですかねっていうふうに思いましたね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
で、友達には少しでもいい方向に考えられるように、私なりに気持ちを伝えましたが、今は届いてる感じがしません。私も苦しいです。
うん、私も苦しいですって書かれてるね。
そら苦しい。そら苦しいは大事な友達、ずっとな、寄り添い合って生きてきた子がそんなん言うてきたら私も苦しいねんけど、届いてる感じがしない。
うん。
多分な、受け取りたくないかもしれんって思って。
まあ言葉をね。
そう。
その今の言葉をね。
そう。で、なんでかっていうと、なんかさ、私らってその、誰かが落ち込んでたり、誰かが鬱になったらさ、あ、早く元気になってほしいってさ、そら思うやん。
もう元気になってほしいよ、そら。
そう。
早くね。
元気になってほしいし、そう、早くその人に笑顔になってほしいし、早く楽になってほしい。
うん。
って願うけど、その、落ちたい時ってあるやん、やっぱ人って。
まあ、落ちる時期というか、悩みたい。
あんねん。
悩みたい時期みたいな。
悩みたいというか、落ちる時が必要な時ってあんねん。
ああ、うんうんうん。
ワイも全然違うけど、その流産2回した時は、周りがいくら早く元気になってくれって願ったとしても、絶対嫌やった。
ああ、元気になりたく、なりたいけど。
じゃあ、なりたいって思ってるはずやねんけど、
うん、
もう何の言葉も入ってけへんし。
うんうんうん。
だから、そういうのが必要な時期っていうのがあるんやっていうのが分かってんねん。
うんうんうん。
だから、そう。そういう時期なんちゃうかなっていうふうに思ったの。
まあ、もう、信じると。
そうです。
信じるしかないと、
うん。
まあもちろんね、かけられる声はかけたらいいと思うし、手を差し伸べてね、一切なんか関わらないっていう意味ではないねんけど、もうそんなんも全部含めて信じることなんかもしれんな。
まあだからなんかその落ちてる人を救い上げれるのって他人じゃなくてほんまにその人しかおらへんくて。
自分自身。
そう。うん、その人が、もう立ち直るって決めた時じゃないと上がってこられへんのよ。
うん。
まあ、何が言いたいかっていうと、だから、そう、言葉が届いてる感じがしないっていうのは、多分ほんまに今はそう。
届いてない。
そう。
うん、
なんやけど、それをどうこうしようって全然しなくてよくって、ただ匿名さんがもう、今、そのままの状態で、彼女の隣にいることが、ほんまに何回も言ってるけど、もうそれが一番大切やから。
うん。
もう、それで十分です。今できることとしては。
まあ、きっとなんか、今届いてなくても、いつかあの時声かけてた、寄り添ってたことが、絶対意味あると思うよね。
いや、もう間違いないよ。
うん。
で、私、その、この、お友達のことも全然知らへんけど、
うん、
このお友達が今そういう状況の時に匿名さんがいてくれてよかったってすごい今思う。
うん。そうやね。
もうほんまに。だからほんまになんかワイが言うのも変やけど、匿名さんほんまにありがとう。
うん。
いてくれて。ありがとう。
で、それだけでもう十分ですと。
うん。
信じてね。
十分というかもう十分すぎるぐらいなんよね。それだけで。
まあ、それ以外やることないからね。ほんまの意味では、ね。
何もやらんでも、匿名さんの存在が救ってる。
うんうんうん。
そう。それが言いたかった。
うん。
うん。言葉は今は多分受け取りたくない時期なんかも知らんけど、
うん、
もうあなたの存在がめちゃくちゃ救ってるから、ありがとう。そのまんまで大丈夫です。
ね。
うん。すごい苦しいと思うわ、でも、匿名さんも。 でも苦しい時やからこそ、そう、匿名さんも自分ファーストでね、
うん、
自分の人生楽しんでキラキラしててくれたらなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとう。
じゃあ以上ですかね。
はい、
はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送のいいね、コメント、レターお待ちしております。まだ、フォローまだの方はね、フォローボタンを押していただいて、次の放送をね、お楽しみにください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。